はい、皆さんこんにちは、ミネシマンです。本日は、おいしいファームというスタートアップをご紹介したいと思います。2016年にですね、起業されて、今マンハッタンからですね、車で10分ぐらいのところにある、ニュージャージー州の工場で生産されたイチゴをですね、マンハッタンを中心に高級スーパーで販売している、スタートアップになります。もうすでにですね、いろいろなメディアで取り上げられているので、知っている方も多いと思いますし、ニュースピックスではですね、現地取材の動画も取り上げられているので、ぜひそちらも見てほしいなと思います。で、CEO はですね、日本人の古賀さんという方で、でこのおいしいファームのですね、ワンテッドリーのこのページにですね、もう野菜とか果物って10年後にはもう超高級品になっちゃう、2、30年後だともう食べれないかもしれないみたいなことが書いてあって、非常に考えさせられたんですけども、本当に普段何気なく食している、そういう野菜とか果物っていうところが、やはり、グローバルでですね、人気が出た、食材とかであれば、値段がすでに上がってっているっていうところもあると思いますので、特に我々日本人はですね、そういった影響を受ける可能性があるので、その辺はですね、今後、一消費者としてもですね、考えていかなきゃいけないのかなっていうふうに思いました。で、このおいしいファームなんですけども、この先ほど申し上げたニュージャージーでですね、量産工場が新たに2022年ですかね、稼働し始めたというところで、1パックあたりもともと50ドルぐらいで売ってたところを20ドルに変更しているというところです。で、そのいちごはこのホールフーズマーケットを中心に、販売をしているというところになります。で、いちごはですね、全て垂直工場で生産されたものになります。この垂直工場というのは高さがある工場という意味で、通常工場っていうのは横に広いというところなんですが、大きな敷地が取れないような都会でも生産できるという意味になります。で、マンハッタンから10分のところにですね、工場、しかもそれを作ってるものがイチゴっていうところがですね、イメージが湧かなかったんですけども、よく考えればやはり利点っていうのがかなりあるなと。まず輸送コストがかからない、で輸送にかかる CO2 の排出も抑えられるっていうところ一つ。で、あとはやはりローカルの商品ということでブランディングできるのは、消費者にとってのイメージも非常にいいのかなと思います。で、3つ目が、こういう果物、新鮮なものを卸すことができるっていうのは非常にプラスかなというところで、やはりすごく賢い、やり方をされているなという印象を受けました。で、垂直工場で、量産って今簡単に言いましたけども、研究開発のプロセスって非常に困難だったんじゃないかなというふうに思ってます。調べるとですね、日本の企業とか大学と連携して、独自に開発した栽培方法とか受粉技術っていうような、書き方をされてるんですけども、2016年に起業してですね、2019年の最初の品種はうまくいかなかったっていうところもあって、やはり開発に、もう4年とかそういった期間がかかっているというところ、そのイチゴそのものですね。で、かつ多くのロボットを使ってですね、気温とか湿度、二酸化炭素とか、光の加減とかを管理しているというところで、こういった、センサーからの情報をですね、活用して、そのイチゴの生産の育成の環境を、日本のベストなものにを再現をしていくといったところも、開発、そういう技術開発もすごく大変だったんだろうなと思ってますし、今現状ですね、これがやはりコア技術になっているのかなと思います。はい。で、先ほど申し上げた通り、ホールフーズマーケットを中心に販売しているということで、2022年6月からこのホールフーズに卸すようになったというところで、高級スーパーなんですけども、私も以前アメリカに留学してた時はですね、基本はウォールマートなんですけど、たまにホールフーズマーケットに行って、将来はですね、こういったところで普段の食材を買えるようになったら、なんか嬉しいなみたいなところを感じたのを記憶してます。で、1パックですね、20ドルで販売しているというお話をしたんですけど、日本人にとって聞くとですね、今20ドルって言うと、今のレートで換算すると2600、700円というところだと思うんですけど、高く感じますけど、マンハッタン付近の住人からすると、 まあ、地元産のイチゴで、で、まあ、そういうなんかこう CO2 の排出も少なくて新鮮でっていうところまで考えるとかなりお安いんじゃないかなっていう印象があります。で、今現在ですね、このおいしいのページを見ると、紅葉ベリーっていうイチゴとおまかせベリーっていうイチゴの2つの種類が販売されているようでして、ホールフーズマーケット以外でもフレッシュダイレクトっていう、まあ、ウーバーみたいな配達サービスを通しても、まあ、現地の方は購入できるようになっているような模様です。いや、本当にこう、まあ、こう現地にアメリカの現地に溶け込むようなですね、こういう果物、まあ、イチゴを提供できているっていうのは本当にすごいなっていうふうに感じています。はい、で、まあ、今後ですね、事業を、まあ、拡大されていく中で、まずですね、2021年3月シリーズ A では、5000万ドルの資金調達、まあ、現在で65億円ぐらいですかね、というところで、まあ、その金額は非常にもう驚異的な金額ではあるんですけども、まあ、今後ですね、どういった形で事業をファイナンスされていくのかなっていうのは一つ、面白い点かなというふうに思っております。で、ニュージャージーのですね、工場っていうところの取得っていうところですね。まあ、もともと他社のちょっと工場っていうところだったんですけど、これファイナンスとしてどうやってやったのかっていうのが、まあ、わからないんですけども、まあ、そこのファイナンスも含めてですけども、あと、まあ、アメリカで140名以上の従業員っていうふうに書いてあったんですけども、まあ、当然、場所はですね、そのアメリカの田舎ではなくて、もうザ都会っていうところもあってですね、まあ、足元のこのインフレの影響とかも含めて、まあ、キャッシュバーンってどうだろう、月2、3億とかいくんじゃないかなっていうふうに、思ってますし、で、ただそのホールフーズでの、まあ、扱いも増えてきているんじゃないかなというところで、売り上げも相当出てきているというふうに勝手に推測してるんですけども、まあ、インタビュー動画で、はですね、まあ、ホールフーズ全体まで行けば数百億円ぐらい売り上げいくんじゃないかみたいな、まあ、すごくこう、なんですかね、すごい希望が持てるお話があったんですけども、で、現在、ホールフーズの店舗数って、アメリカ全土で、2023年3月末で514店舗ってことなんですけど、で、このおいしいの、まあ、ホームページを見ると、今20ぐらいホールフーズマーケットの店舗が出てくるんで、まあ、ざっくり取り扱いで言うと 4% ぐらいなのかなっていうところで、まあ、数百億円がいくらなのかっていう、どの数字なのかによって全然違うんですけども、分かんないですけど、まあ、2桁億円っていう売り上げがあるのかなっていうふうに、まあ、ちょっと勝手に想像をしています。まあ、いずれにしてもやっぱり、まあ、そのニュースピックスの、取材動画の中でも、この、創業者の古賀さんがおっしゃってた通り、まあ、ホールフーズマーケットでの取り扱い、っていうところがですね、まあ、非常に大きなポイントになってくるのかなというふうに思いますし、あと、まあ、当然なら取り扱い増えてくれば供給面の方でも工場を、まあ、増やさなきゃいけないとかっていう話ももしかしたらあるのかなというところで、まあ、今後ですね、追加資金調達っていうのは今年中なのか、また来年なのか、まあ、そのあたりっていうところなのかなと思うので、ちょっと注目していきたいなというふうに思ってます。で、その、まあ、動画の中でも小賀さんがおっしゃってた、垂直工場だと、一番美味しいものを作るですね、レシピを完成させた人が、まあ、ある種、こう、マーケットを独占できるみたいなところのお話があったんですけども、まあ、おっしゃる通りで、やはり、この、まあ、垂直工場の中で、しっかり、こう、データを取りながら管理をして、で、一年中ある意味、こう、生産し続けられる体制を取って、しかもそれが、非常に、まあ、消費者に受けるような商品であれば、もはや、ニューヨークのそのマンハッタン以外のところでも、まあ、ぶっちゃけどこでも作れると。まあ、古賀さん自身も、北極でも南極でも作れますっていう話されてましたけども、本当にそうなるとするとですね、まあ、もちろん自社で、工場を広げて、まあ、その現地の、まあ、スーパーに卸したりとか、現地の消費者に直接売っていくみたいな話もあると思うんですけども、例えばフランチャイズのシステムにする可能性があるのかとかですね、まあ、このあたり本当に今後いろいろとですね、ビジネスがスケールしていく中でいろいろ注目点があるかなと思っているので、今後もですね、一ファンとして、ウォッチしていきたいなというふうに思っております。はい、本日はですね、おいしいファームについてお話しさせていただきました。また次回も聞いていただきますと幸いです。それではまた。